この京都で緊急事態宣言が解除はされましたけども、解除されたというのは、まあ、元通りに戻るということではないことも語られました。相変わらずその2メートル以上、一応少なくても1メートル以上と離れて接触を避けるようにということですから、映画館とかコンサートホールとかそういったところは当然今苦慮しておられる。当然隣同士というわけにはいかないので、でも一席空けただけでは1メートル空けられない、まあ、2つぐらい席空けなければならないというと、相当人数を収容人数を少なくしなければならない。そんなのでは、うん、何か催し物をするたびに赤字になると。私たちも同じで、元に戻るではなくて、こういう時だからこそいろいろと新しいことを考えていかなければならない。今まで通りで本当に良かったのだろうかと。制限されていて仕方なくではなくて、いろいろと工夫しながら、もしかしたらもっといい方法があるのではないか、それを怠っていたのではないかと前向きに捉えて歩んでいけたらということを思っています。まあ、そういうような状況の中にあるので、まあ、大体最近は総理大臣の記者会見というのは金曜日、解除されるされない、それからどうなる、また金曜日に総理大臣の記者会見が行われる、それを何度か見ているんですけども、どういう発表されるのか、またどうしていけばいいのかと熱心に見ようとするんですけど、私だけなのかどうか分かりませんが、どうしても総理大臣の言葉が分かりにくい、分かりにくいというか伝わってこないというか、言葉聞いてて決してなんか難しい専門用語を使ってるわけではないんですね。むしろそういう意味では東京都知事の小池さんの方がソーシャルディスタンスとかなんか分かるような分かんないような言葉を使っていますけども、そういう分からない言葉を使ってるわけではないのに、なんか分からないような気がする。あんまりもう本当に伝わってこない記者会見ずっと聞いてて、心苦しいよりも私不安になってきまして、何が不安か、金曜日に記者会見があるわけです。だいたい夕方の6時ぐらいなんですね。その時間帯っていうのは一生懸命その週報を作っていて、でこの2日後のメッセージのその要約、あのところをだいたいこういう文がいいかな、ああいう文がいいかな、こうしたら伝わるかな、がだいたいその時間帯なんです。で、まあ、6時になったっていうので、まあ、できてる時やら、まあ、できない時やら、いやこれでいいのかなっていうような時やら、とにかくいろんな状態で、まあ、その伝わらないの話を聞いていると不安になるんですよ。自分のこの作ってるのももしかしたら、私は難しいことを使わないで分かりやすく書いてるつもりでも、もしかしたら伝わってないんじゃないか、2日後の、まあ、つまり今です、この私の、まあ、私のではないんですけど、私がを通して語られるこの説教も、もしかしたらもう総理大臣の会見のように全然伝わってないっていうことはあるんだろうが、不安になってくるんですね。すごい他人事じゃない。まあ、ともかくなんであんなに伝わらないのか、まっすぐ前を向いているようで、実はプロンプターっていう透明の原稿が映し出されるスクリーンがある。総理大臣は国民を見ているのではなくて原稿、まあ、つまりは国民じゃなくて、その文書を書いた官僚であるとか、あるいは早く解除してほしいというような、そういう経済団体のとか、そっちの方を見てて国民を見ていないのではないか、もっと顔と顔と合わせて語ってくれてないじゃないか、なるほど、不安になって私もどうなんだろう、やっぱり思うわけですよ。子供がどんなに親を求めても忙しいからとね、あるいは親がどんなに 子供のことを思ってこれをって言っても子供がいやそれいらない、親子友人関係でも顔と顔と合わせることなしには思いは伝わらない、どんなに分かりやすく語ろうが面と面とで本当にその人を見ている言葉でなければ、あるいは聞いてる方がどうせ私たちのことは何とも思ってないんでしょうっていう、聞いてる方もそうだったとしたら伝わらない。実は私たちが神様のことがわからないというのは、私たちが神様の御顔を見ることができていない。このアダムとエバが神様の顔を避けたように、私たちは神様の見えないところに私たちの方がいてしまっている。どんなに声をかけられても、いや私は私の生活がありますと、こうして求めてやってきて神様の思えているつもりでも、実は自分はいろんな生活、病気、自分のいろんな問題、そっちに顔が向いていて、神様よろしくお願いしますと顔と顔と合わせていない。あるいは神様の思いているようでも、私はこれこれのこういうことをしてきました、こんな状況にあります、自分自身ではない何かだけを神様にお願いしますとして、私はこんなものですと本当に全てを神様に向けた歩み、礼拝を捧げているか、そうではないからこそ、私たちがそっぽを向いてしまっているからこそ、まっすぐに救いを与えよう、そういう神様の特に十字架の救いというものをどういう意味では分かってないのではないか、そのように思わされたのです。それならばなおのこと、神様の顔を避けてどこにいるのかと言われて、いや私はここにいます、申し訳ありませんでしたと出てくることもせずに、いや裸であるんで恥ずかしいので、つまりもう出たくはありません、どこにいるのかと言われているのに行きた、そこに行きたくありません、完全にそっぽを向いてしまって、これはどうしたっていうことを理解してくれないだろうなというような、しかも取って食べたらきっと死ぬという言葉に逆らい、いや死ぬことはないですよという蛇の言葉の方を信じたような、そんな人に対し即座に神様は救いの約束を語られるんです。お前は何ということをしたのだとは言われましたけども、もうお前なんかではなくて、その前に救いを、そして蛇に対して私は恨みを置く、お前と女との間に、聞いてたアダムとエバはどう思ったでしょう。私は恨みを置く、恨みを置かれるんだろうかと思っていたのよ、お前と蛇の間だ。そもそもは先にアダムとエバが神様との間に恨みを置いたんです。取って食べてはならない、でもそれ取って食べたら神のようになるから食べるなって言ったんです。神様意地悪じゃないですかっていう恨みを置いたのは人です。そのような人に対してではなく、神様はお前と女の間に恨みを置く、どんなことがあっても神様は人との関係を断ち切ることはしない、しかもそれでもお前は彼のかかとを砕くだろうが、彼はお前の頭を砕くと、この彼は私たちはキリストであると知っています。しかもそれが女の末、私たちのうちから現れてくださる、私たちの 間に現れてくださるお方として、キリストはこの蛇に象徴されるサタンの頭を砕かれるんだ。ただ蛇は完全な敗北を喫しますが、しかし